はい、始まりました。総合診療クロストーク第13回14回ということで、いつも通りやっていきたいと思います。はい、総合診療院ゆうちょ病院大学やってます、ドクターマンデリンです。
はい、総合診療院の、YouTuber のガラパゴス伊藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、1ヶ月ぶりでしたけど、今回が、13回14回結構長くなりましたね。もうたまに聞き返してますけど、
半年ぐらいやってんだね、もうね。
あ、そうなんですね、もう半年か。こんなにやってるんですね。
うんうん、
うん、なんだか面白いこと、なんか意外と聞き直すと、あ、自分こういうこと考えてたんだっていうぐらい、結構その時々で結構いいこと言ってるなとか聞くと、はい、自分でもまあ勉強になるなっていうふうに思いましたけど、今回は他人の浮気が許せないっていうことと、あと個性とはっていうところで、まあ結構全然違うジャンルだと思うんですけど、
うん、
それぞれちょっと思い思いのことを話していければなと思います。はい、
どうですかね、なんか半年やってみて、こう、はい、まあさっきの感想も含めて、うんうん、なんかありますか？
すごく思っているのが、やっぱりこのラジオをやらせてもらってから、なんて言うんでしょうかね、こういう話する機会ってないんですよ。やっぱり実際ガラパゴス伊藤先生以外、ほとんどこういう話がやっぱり飲みの場とかもなくなったので、
あ、確かに
自分が思ってることとか、こういうなんか人間とはとか、なんか社会のこととか話す機会って職場でも家でも僕なくて、まあ、突然そういうこと話しても気持ち悪いじゃないですか、ちょっと
確かに、ね、
こうラジオだからこれ取り上げますって言ってこう深く掘り下げれるっていう機会ってめちゃめちゃ重要だなっていうか、ありがたいなっていうか、すごい充実感がある時間がこの総合診療クロストークだなって個人的には思っていて、こういうなんか時間を増やすとしたら他に何があるんだろうなとかは最近なんか考えたりしています。はい、そんな感じですね。
やっぱその思考をね、なんか自分の中で考えるっていうのも大事だけど、こう対話するっていうのもすごい大事だよね。い
や、そうですね、
なんかその自分の中で出てくる、なんか喋るっていうか表出することによって、なんか、あ、俺こんなこと考えてたんだっていうのもあるし、ね、なんかあのお互いの意見聞いてみては、ちょっと自分の考えがまた少し修正されるっていう感覚もあるよね。
あ、そうですね、あ、すごい、それはありますね。対話していく中で、あ、これ話したいとか、あ、そういえばこういうこともなんか思ったことあるなとか、どんどんなんか芋づる式に出てきていって、だんだんなんか思考がこうブラッシュアップされるとか、はい、ガラパゴス伊藤先生の視点が割と切れ味がすごいっていうか、結構僕影響されやすい人間なのであ、こういう考え方でしたらいいんだっていうのは、まあ、日常の臨床にもなんか生かされてるような、生かされてないような、なんかあれ、
うんうんうんうん、
忙しいといちいち立ち止まれないですけど、すごくこう人と向き合う上でこういう話って自分の中では本質的だなってすごい思いながらなんかやっているし、このラジオがあるからちょっとそういうこと考えなきゃなじゃないですけど、そういうアンテナが張られたのも一個あるかなと思います。
うんうん、確かに。俺はね、なんか聞き直して思ったんだけど、
はい、
あの基本的に同じ感じの興味なんだけど、若干なんかそのゴール地点が俺とマンデリン違うなって思ってたんだよね。
ああ、なるほど、そうなんですね。
そうそうそう、なんかね、
はい、
俺はね、多分ね、心理追求型なので、うん、なんか、まあ、今日の話とかもそうなんだけど、あの、なんでそうなってるんだろうみたいなね、
はい、
なんか事件とか起きた時に、なんでこういうことが起きるんだろうって考えるのが好きなんだけど、
はいはいはいはい、
で解き明かして、で自分の中である程度答えが出たら、もうそれで満足なんだよね、うん多分ね、マンデリンはね、はい、やっぱ解決思考型なところがあって、
はい、
なんかやっぱある程度そのじゃあどうするとか、
あ、
なんか答えみたいなのが欲しいのかなっていうふうに思って。
ああ、すごい、でもそうかもしれないですね。分析か解決かっていうところなんですかね。
そうそう、どこになんかこう重きを置いてるかっていう。
分析、うんうん
うん、
確かに。どう捉えるかでこうどう動けるかみたい なんかそこまで確かに自分は考えなきゃ気が済まないっていうか、 基本ケチなので自分って多分すごく感じるのがなんかその知識も生かさなければならないとか、この知識で自分はどう成長できたかとか、まあ結局成長とか言いますけど、
成長なんだね、
そこまで、はい、なんか穏やかじゃないんでしょうねきっと。
いやでも分かるよ、なんかめちゃめちゃ時間考えてさ、本とか読んだりとかさしてんのにさ、結局自分の行動もマインドセットも何一つ変わりませんでしたって言ったら、じゃあ何のためにやってたの、はい、みたいな感じになるよね。
いやそうですね、なんか得たいみたいな、この多分ケチ精神っていうかやっぱりのは根底に自分は流れていて、これは変わらないのか何なのか分かんないですけど、すごいそういうのは確かに分析したいっていうよりかは、この人何が言いたいんだろうとか、まあ、それで自分が生きやすくなるとか、そういうところを求めてますね、はい、
まあだから そういう方がこう、まあ、もちろん成長しやすいし、ね、その実臨床的なところにもきっと影響してくるだろうから、きっといいんだろうね。だから俺はまあいつも言ってる通り、はい、その生きてること自体に意味を感じてないから
なんかその
極論、そうそうそう、あんまりなんかこうこのために何かしないといけないとか、なんかこうなったこうなるべきだとか、なんかそういうのがあんまりなくて、なんかふわふわ生きてるだけだから、なんかそういうところで若干違うのかなって思ったりしましたね。
ああ、いやでもすごい今思ったのは、なんか自分は多分あるとなんか一定のこう自分が気持ちいいレイヤーでその物事をこう見つめたいっていうところで、そこで満足していて、ガルフォース伊藤先生は多分いろんなこうあのレイヤーっていうか、いろんな角度からこう物事を見つめて、その本質を見極めたいっていうところで違うのかなと思ったので、そう考えると、うん、やっぱり自分なんか今聞いてガルフォース伊藤先生のその解析型というか本質を見極めるみたいな力は全然ないなと思ったので、確かにやっていく中でなんかそういう思考も自分で身につけていきたいなって今思いました。
いや全然なんかその何かを分析する能力とか、なんか考える能力はすごい高いと思うんだけど、なんかそれにどこに重点を置いてるかだけな気がする。なんかだからなんか解決するにしてもさ、その構造を理解してないとさ、その解決できないじゃん、はい、その病気も一緒だけどさ、はい、病態整理が分かってないとさ薬作れないじゃん。なんか そういう解決するためになんかちゃんとそういう解析してるなっていう、なんかまあやっぱりアウトカムがちゃんとこう設定された上でのなんか行動な感じがするなと思ってて、だから全然別に、あの表面上やってることはほとんど一緒だと思うよ。俺はなんかいろいろ考えて分析して、結果的にまあじゃあこうすればいいかなっていうのがなんか結果的に出てくることもあるし、今日の話は結果的には出てこないのね。
なるほど。
結果的に出てこない話なので、
なるほど、
そうそうそう、だからちょっとそれは少し違うかなとか思ったり、結果で、ね、出ないけどそれはそれで面白いみたいなね。
あ確かに僕からあまり出さないトークテーマって多分結構今まで何回かあったなと思ったので、そこは確かにガルポゴス流の多分トークテーマだなってすごく今日は思いました、はい、中身やっていきますか ね。
じゃあ早速始めましょうか、
はい、したら最初のテーマ入っていきます。最初のテーマ個性とはっていうところで、ごめんなさい、ちょっと僕が持ってきた話をさせてください。これに関しては、これですね、平野啓一郎さんっていう、あの芥川賞とかもこう著作で取っている小説家なんですけど、その方の新書ですね、これは小説じゃなくて新書なんですけども、私とは何かっていうところの本を読んで、それの解説を最初ちょっと簡単にやっていきたいと思います。でここであの提示されている新しい概念が、ここに書いてある文人っていう言葉なんですよね。文人、まあ、個性の対義語だと今回思っていただければいいかなと思います。あ、個人ですね、個人の対義語が文人です。でどういうことかというと、個人っていう言葉ってあの英語で言うとインディビジュアルっていう、英語が当てられていて、その翻訳が個人って言葉なんですよね。でインディビジュアルってあのディバイドっていう分けるっていう言葉のインなので反対語なんですよ、対義語なんですよね。だからインディビジュアルっていうのは分けられないもので、僕ら個人っていうのも基本分けられないものとしてだから捉えられてるっていうのがそういう言葉ですよね。 確かに僕らって体が1個に、1個で生まれてきているから、まあ、体バラバラにならないので、まあ、分けられないという意味では個人っていうのはその通りだし、僕ら法律っていうのも、まあ、個人に対してあの全て責任が負われたりとか、個人っていうルールのもとで僕ら生きているので、基本的には僕らってあの分けられない、個人が最小単位っていうふうに言われてるんですけど、今回この本ではこの分人っていうもっと分けたちっちゃい単位で人間を説明した方があの物事が分かりやすいんじゃないとか、こう生きやすいんじゃないとか、そういうのを提示する本、これが分人なんですよね、うん、で分人ってじゃあどういうことかというと、まあ、人格の話ですね。個人だけでこう人格を話すとちょっと息苦しいんじゃないっていうところがあって、例えばあの本当の自分は何かとか、こう八方美人で誰にでもいい顔して、なんかあいつは実は本当は意地汚いやつだとか、そういう言葉って結構あるじゃないですか、
うん、
なんか誰にでも素直に素の自分を出せる人が素晴らしいとか、
うん、
そういうところの根底には人格っていうのは本当のものが一個あって、そこに対するこうペルソナみたいなこう仮面とかをかぶってるキャラを作ってるとか、そういうなんていうか考え方ってすごい強固ですよね。なんか僕もそうだと思ってたんですけど、自分素の部分の自分、そしてなんか対面的にこう気を使う部分みたいなのをこう混じって接してると思ってたんですけど、そうじゃないよねっていうのがこの本の最初に書かれていて、ちょっともう文人の話をしていくんですけども、
うん、
例えば僕らってあの親に対するなんか自分の態度とかと、あとは例えば学校の友達に対するだったら全然違うじゃないですか、
うん、
なんかそれをなんかそれぞれなんか選んでることって ないのかなと思ってて、自然と自分が出てくるますよね。例えば初対面の人と話す時の自分っていうのはなんか別に無理してるわけじゃなくて、おのずと敬語になったりとか、まあ、親と話すときって、まあ、おのずとちょっと甘えん坊になったりとかあるかもしれないんですけど、それも全部いちいちこの人と会うからこの仮面をかぶって構成しようっていうよりかは、まあ、他者との関係の中でその人との分人が相互作用で現れてくるよねっていうことで、親との分人とか、友達との分人で、初対面の人との分人、これ社会的分人っていうふうに書かれてたりするんですけど、そういうののあの組み合わせが個性だよねっていうのがこの本になります。簡単に言うとその分人の割合っていうのが変わっていて、かつその人との分人っていうのはこう時間を経たりこう仲良くなるごとに変わっていくよねっていうのがあって、僕とガルポコス伊藤先生も最初はあの本当に医師としての先輩後輩っていう立場、今もそうですけどではありましたけど、まあ、だんだんとこう指導していただいたりとか、あの、まあ、会話する中でどんどん関係性っていうのは変わっていっていて、
うん、
それは相互作用の中で出てくるものだよねっていう。だから例えばこの本で書いてあったんですけども、この平野さんっていうのはなんかフランスに語学留学で行ったことがあって、でなんか割とちょっとフランス語できるからっていうことで、一番ハイクラスなあのなんか教フランス語の教室に入ったらもうみんな白人でめちゃめちゃ陰キャになったらしいんですよね。全然話せないみたいな。で、なんか気づいたらネクラな自分になっていて、なんか自分ってこういう人だったんだと思ったんですけど、一個下のフランス語のクラスに入った瞬間、すごい気さくな人間になって、自分が。やっぱり周りもある程度日本語喋る人とか、日本人も混ざってきていて、見違えるような自分の性格になったっていうのは、これは明らかに環境とか他者がこう自分を変えている。
うん、
どっちが本当の自分ってわけじゃなくて、どっちも本当の自分でそのっていうところがあるよねって言われて、ああまあ確かにそうだなっていうのがすごい僕の中で腑に落ちていて、
うん、
よく考えてみると本当の自分とかっていう、そのなんか誰ともいない時がの自分が本当の自分かって言われるとそうでもないのかなと思っていて、誰ともいない時の自分も多分このラジオ終わった後は割とガラパゴス伊藤先生との会話の内容をこうなんですか、踏襲した自分というか、ちょっとこう高尚なこと考えようとしてる自分とか、
うん、
やっぱり ないんじゃないかなというふうに思って、ちょっと話そろそろ終わるんですけど、ただ自分の個性っていうのは、例えば僕の場合と職場の分人とか、あと家族との分人とか、あとはまあ医師としての分人、あの患者さんと接する時の自分の分人とかの構成比率でこう、まあ、ドクター・マンデリンっていう人間は 成り立ってるよね、決してコアがあってそこに仮面がいっぱいあるわけじゃないよねっていうのが、長くなったんですけど、この粉塵主義の言葉の説明になりますが、どうですかね、なんとなく言葉の意味分かりましたか。
うん、すごい分かる。ちょっと質問っていうかさ、あれなんだけどさ、じゃあそのいわゆる本当の自分と考えられているそのコアな自分っていうか、そういう中心的な何かがあって、でその、まあ、仮面をつけてるっていう風なのが普通の概念的なモデルだと思うんだけど、はい、その分人思想だとそのコアな部分っていうのはないのかな、
はい、ないんだと思います。その占める分人の比率が個性というか、そのそれが個性だよねっていうものですね。そのなんか個性、個人を1だとしたら、こう分人っていうのは分数みたいな形で、その分人全部足したら1だよねみたいな、その人に対す、友達に対する自分、親に対する自分、職場での自分、全部合わせて本当の自分だよね、全部本当他者との関係で生まれてくる、まあ移り変わるものだよねみたいな言い方でもあると思うんですけど、
その昨日の自分と今日の自分も違うしとかっていう、そういうニュアンスもあるってこと？
あ、おそらくそういう文脈もあるんだと思います。はい、あくまで自分だけで規定できないよねっていうか、環境とか他者の影響の相互作用で自分分人っていうのは成り立つよねっていうことだと思います。
まあそうだよね。でも普通に考えたら、その例えば、
ね、
全く同じ人間が、はい、例えば100年前とか200年前に生まれてきたら絶対に違う人格になってるだろうし、友達とかがたまたま出会った友達とかが全然なんかね、全く違う人だったら違うし、それこそ親が違ったら絶対違うだろうしとか、その周りのファクターにかなり影響しているし、あ、でも人格形成とはちょっと違うってこと？
いや、そうです。そこに関してはあんまり触れられてないんですけど、はい、
うん、
結局なんかどういう自分が出てくるかってでも選べないよねっていうのは、まあ、ありますけど、多分その人格形成っていうのはあれですよね、こう今までの自分の取り巻く環境によって自分の個性みたいなのは出来上がっていくよねみたいな、
うん、
そういう話だと思うんですけど、でも それもきっと同じ、なんか同じ文脈だと思います。はい、
なるほどね。まあまあ、うん、だからどちらにしろそうだよね、まあ、コアな自分が、まあそうだね、だから、まあ、結局人によっては態度も分けてるけど、別にその態度を分けてる自分も自分だしみたいなね感じだと思うけど、はい、例えばさ、その嫌な上司とさ、なんかそのいやいや接してたりとかさ、あと好きじゃない仕事をもう無理やりやってたりとかしている人はさ、こんなの本当の自分じゃないって思ってるじゃん、その人は。
はいはいはいはい、そうですね、うん、
それはどういう感じなの？
それはなんか、あ、そうですね、そこもなんか書いてあって、例えば、うん、嫌な人っているじゃないですか、どう考えても嫌、なんかすごい自分の嫌いな人とかこう嫌な上司っていると思うんですけど、まあ、それは、まあ、一個厳しいこと書いてあったのが、他者、その人と嫌な人と自分の関係性の中でそのこの人は嫌だって思うので、なんか自分のせいでもあるんだよみたいな、こうちょっとことも書いてあって、
うん、
なんかっていうのその反面でも、その分人主義で言うとすれば、その人といる時の自分が嫌いっていうことになるので、その上司との自分の分人が嫌いっていうことになるので、その人との分人を減らしていって、その人と関わることを減らせば、そもそも個性っていうのはとか自分っていうのはいろんな構成要素で成り立ってるので、そこだけがあなたじゃないんだよとか、そういうふうには書いてあるので、
うんうん、
嫌な人からは避ければいいみたいな、簡単に言うとそういうことも書いてありましたね。
その嫌な人と接してる自分も自分であるということは、はい、まあ、事実というか本当の自分という意味では、まあ、一応本当の自分なんだけど、はい、みたいな感じでも、それはその本当の自分ではあるけども、言い悪いとはまた別の話だから、良くない本当の自分だから、そういうのをやめようみたいな感じと、
はい、そうなんです、そうなんです。相手にも分人があるんですよ。その僕との、その僕の例えば嫌な上司がいて、相手もいろんな分人を持ってて、 その全部が分かんないんですよ、結局相手にとっても。
ああ、それめっちゃ主な、
うんうん、はい、そうなんですよね。だからその人の一側面し か僕らの相互作用の中で、僕と上司の間ではその多分嫌な文字が出てきちゃった、相手、僕にとって相手の文字はちょっと嫌な文字だったんですけど、でもその上司と家族っていうのはすごい仲良くて、すごいいい上司、いい上司というかいい人間だけど、全部は分かんないよねっていう、
うんうんうん、
そこも描かれていて、ああそうだなと思っていて、だから僕がこう A さんとすごい仲いいけど B さんはすごい嫌いだとしても、 A さんと B さんはすごい仲良くて、 A さんに聞いたら B さんはすごいいいやつだよって言うかもしれないじゃないですか。
うん、あるよね、
はい、でも僕からしたらいやそんなことないって思っちゃうんですけど、あいつは本当はダメなやつだみたいな、本当はマジであの裏の顔は本当に薄汚いやつだぞみたいな、でそれって違うんですよね。だから本当の顔なんてないんで、僕に対する文人はそういう人になっただけだし、 A さんに対する文人はそうなっただけなので、うん、本当は嫌なやつだとかないよっていうのも書いてました。結局そこに
着着
するんですけど、
ね、
はい、
研修医とかさ指導しててさ、なんか仕事できないとさ、なんかそれだけでクソだみたいになっちゃうけどさ、本当にその研修医がその仕事で出してるパフォーマンスなんてさ、その研修医個人のさなんかいろいろあるその能力の中の本当に超一部を見てるだけだから、ね、なんかそれだけでこいつの人間性まで否定したりとか、だからお前ダメなんだみたいなことを言ったりとかするって、もうめちゃめちゃなんというか越権行為というか愚かな行動だなとはめちゃめちゃ思ってたかな。自分のそのそうそう尺度というか自分の中 の, その評価する文人が、あのたまたまそいつとその研修医とマッチングしなかったっていうだけの話なのに、なんかそういうその研修医全部をあのダメだと判断するっていうのはすごい視野が狭い行動だなと思うよね。
いやそうなんですよね。すごくなんかこの文人主義に当てはめると、あ本当にそうだなって、自分も陥りそうだなっていうか、この人こういう人なんだなってある程度なんかラベリングしたくなっちゃうんですね自分って、うん、なんか最初って伺ってこの人ってどういう人なんだろうみたいな、なんか行動パターンとか思考とかをこう腑に落としたいみたいなのあるんですけど、それは多分自分に対するその人の文人の分析でしかないなっていうのは、
うん、
あやっぱりこれを読んですごく思いましたね、はい、あとはその本当の自分とはみたいなところも結構 ずっと僕思い悩んでるというか、まあ、永遠のなんか課題みたいなのあるじゃないですか、うん、なんか自分探しての旅に出るとか、うん、こう好きを仕事にするとか、なんかやりたいことが決まんないみたいな悩みってみんなあると思うんですよね、
うん、
やりたいことってなんだろうみたいな、なんか その空虚ななんか謎の本当の自分みたいなのを追い求めるのも結構今回ので無駄なんだなっていうのが、なんか
割と
無駄あ無駄じゃないかあのなんていうんですか、うん、僕はそこまでしなくていいなっていうのはなんとなく分かってきていて、
い答えがないってことだよね。その唯一解があるような感じで自分探しをしてるけど、はい、別にそういうことはなくて、割といろいろな自分がいるってことを認めた方がいいよって話ってことね、
は
い、
あそうですそうです、その通りだと思います、うん、なんかやっぱり個人って人間が顔一個の顔じゃないですか、そして顔ってまあ整形したら変えれますけど、うんうん、いろんな文人があるのに顔だけは一個 でその一個の顔に対してなんか罪もあるじゃないです か人殺しをしたら、
うん
うん、そのなんかその人に対する文人は最悪なこう狂気的な人間だったけど、まあ別に家族に対しては、うんうん、家族に対しての文人は優しい人間だって言うけど、僕自身にその罪って着せられるので、
うんうん、
やっぱり全部性格も一個だとこうつい思っちゃうなっていうのはあったので、
うんうんうん、
そこは違うから、例えばなんか自分を愛せない人というか自分が嫌いな人とかこう自己否定しちゃうような人もガラッと環境を変えれば、それこそ自分探しの旅みたいので、アメリカに行ったとしたらなんかアメリカのその雰囲気がすごい自分に合ってて、おのずとなんか違う文人が現れて、うん、自分が好きになるとか、なんかそういうことはあるのかなっていう、必ずしも自分の中に答えがなくて、こう他者との環境の中で新しい自分が見つかって、まあ良くなるというか、環境が良くなって結果的に自己肯定感上がってくるとか、そういうことはあるんだなっていうふうにすごく思いました、
うん、じゃあマンデリンはそのまあまあそもそもこのテーマを挙げたあれとしては、その自分っていうものが ないとか、自分の、まあ、いわゆる個性というものがないんじゃないかと考えていたけど、この本を読んだことによって、まあ、そもそもその唯一的なものはないし、いろいろなその、はい、そもそも他者との関係性の中で個性っていうのは出現してくるものだから、まあ、考え悩みあぐねいてもしょうがなかったなっていう気づきだったって感じ。
はい、あ、そうですね。なんかだんだんと自分、まあ、個性っていうかやっぱり環境の話になると思うんですけど、まあ、やっぱり環境に左右されて自分の性格とか、うん、まあ、多分文人の出方のパターンはそこで決まると思うんですよね。初対面の人との文人は幼少期、うん、割となんかこう愛されて育ってきた人というか、なんか何のこう、うん、全ての欲求を満たされて育ってきた人って初対面の文人、社会的文人っていうと思うんですけど、コンビニ店員に対する文人とか、うん、こう職場の初めて会った人に対する文人って割と、まあ、あのいい感じにできる人いると思うんですよね。それは生まれ育った環境とかも影響されると思うんですけど、
うん、
そこの話はまた別なんですけど、
うん、
なんか自分の中でやっぱりなんか自分に得意、自分だけにしかできないこととか、自分に一番合ってる仕事とか、ずっとやっぱり探してる自分が今までいて、うん、自分が得意なことは何となく分かったりとか、自分はこういうことが好きなんだなっていうのをなんとなく分かってきてるんですけど、でもまだなんかあるはずみたいな、こうなんか本当の唯一解まだあるはずみたいな、こう苛まれてる自分っていうかは、この本を読んで、あ、多分ないなっていうのがなんかやっと踏ん切りついた感じがしました。
あ、そうだね、そうだね。でもなんか俺は探すこと自体はそんなになんか悪い作業じゃないんじゃないかなと思ってて、なんか例えば最近の風潮で言うとさ、はい、その日本やばいみたいなのあるじゃん。
あ、めっちゃありますね、日本やばい、
日本脱出しようぜみたいなさ、もうこんな国いたらもう終わるみたいなさ、はい、言ってる人っているじゃん、はい、で俺もその意見を聞いて、あ、そうなのかなと思って、いろいろこうなんか最近海外の YouTuber と か, なんか海外に住んでる日本人 YouTuber とかの動画とかを見るようにしてて、はいはい、じゃあそのいわゆるじゃあ日本はやべえって言ってて、じゃあその人はどこの国のことをいいと思ってるのかなってそれ考えるのね。で、まあ、まず一つ多分パッと浮かんだアメリカとかだと思うんだけど、でもアメリカなんてさ、まあその犯罪も死ぬほどあるわけだし、あのみんな銃持ってるような状況だし、はい、物価もすごい高いのね、うん、給料は確かにすごいいいんだけど物価もすごい高いから、まあ、生活水準が上がるかって言われると、うん、そういうわけでもないしっていうことで考えると、別にアメリカ行って日本と劇的に暮らしが変わるかっていうと、なんかそうじゃんじゃない、そうではないんじゃないかなって思ってて、アメリカに行ってあのインセンティブがある人はめちゃくちゃあの優秀な人だけだと思うんだよね。だからそのメジャーリーガーみたいなね、なんか日本では1億2億ぐらいしかもらえないけどアメリカ行くと10億円もらえるみたいな、そういうようなハイポテンシャルな人はアメリカに行くと恩恵がでかいと思うんだけど、まあ、別にそうじゃないんだったら別にそのいわゆる一般市民レベルで言うと別に行ってもそんな恩恵がないんじゃないかなとか、あとは多分北欧のことを言ってる人もいると思うんだよね、スウェーデンとか。
あ、なるほど。
そう、幸福利なところをに行くべきだっていう人もいるけど、はい、やっぱりそのスウェーデンとかの人の話を聞いても、やっぱ物価がすごい高い、やっぱ消費税が死ぬほど高いから、物価がめちゃめちゃ高いからっていう話なんだよね、はいはいはい、そうそうそう、だからまあ、あとね、その飯とかコンビニとかそういうようなあのベーシックなラインのインフラもやっぱ日本ってめちゃめちゃレベル高いし、はい、街も綺麗だし、ね、みたいな、はい、だ結局俺はいろいろ考えてやっぱ日本にいるのがベストだなって思ったのね、はい、
ああ、なるほど。
そうそうそう、文人思考で言うとその、はい、なんかどこに住めばいいか問題を考える俺っていうのがいて、
あ、なるほど。
でそれをでもやっぱ他者との比較とか、はいろいろな意見を聞く中で、あ、やっぱその、うん、そのどこに進めばいいのか問題、文人はなんか多分落ち着いたというかっていうような話なのかなと思っていて、はい、うん、なんかだから別にそれぞれの文人にとっての悩みとかなんかその課題とかはあって、はい、なんかそれをそれぞれが解決するようなアプローチをするのはそんなに問題、はい、あの悪いことじゃないんじゃないかなって思うんですよね。
あ、確かにそうですね。 確かに悩まなくていいみたいになってくると結局もうなんか全部無意味みたいな、なんか、まあ、仏教的な思想じゃないですけど、なんか僕極論が好きなので、割とまあ極論、人生生きる、人間生きる意味ないんじゃないとか、こうなんか物事って全部本質は見えてないよねとかあるじゃないですか、そういう思想というか考え方とか、うん、結構極論が好きなので、なんか、あ、本当の個性ないよねってこう言うことにちょっと満足したというか、なんかちょっと心が楽になったとか、その思想に頼りたいみたいな自分はいたかもしれないですね。確かに。
あ、でもその、はいはい、求めてた答えっていうか、そのコアな自分があるんじゃないかっていうものに関しては、うん、まあ、そうじゃないのかもね。まあ、ちょっと俺はピントはまだ来てないんだけど、俺は自分のコアな部分はあると思ってるから、
その、はい、あ、なるほど、
コアな部分がないって言われるとなんか本当かなと思うけど、はい、まあ、そのいろんな文人がいて、はい、なんかその完全にその一個一個の文人が独立してるわけじゃなくて、なんかある程度その、はい、なんつうの、兄弟みたいな感じで、なんか個人個人は違うんだけど、一応なんかベーシックなところはなんか共通しているものがあるとか、うんうん、そういうことなんじゃないかなって気もするよね、
は
い、
あ、でもそれも書かれてました。それぞれの文人はこう、あの、関連し合うというか、こう共鳴し合って、うん、こうこの人との文人の影響で他方の文人のも変わってくるとか、そういうのは描かれ、あの、書かれて言及されていましたし、そうですね、何をしたかな、文人自体がそうなんですよ、分数で一個一個それぞれ分けられたもので、その集合体よりかは割と、あの、文人っていうのは関わり合うし、あとはもう一個なんかいいなと思ったのが、他者とのなんか責任半分半分みたいな感じなんですよね。なんか、
うんうん、
自分みたいな自責思考というか、自分はこれじゃなくて、割とこう、こういう環境にいたら自分はこうなるとか、だからなんか結構自己嫌悪みたいな陥りがちな人もいると思うんですけど、僕もそうで、割となんか人生見返すと、うん、なんか高校時代の自分とは割となんか おちゃらけてたというか、変なことを言ったりとか、まあ、高校あるあるですかね、うん、こう悪いノリでなんか結構辛辣なこと言うキャラとか、でもかといって中学校の自分は割となんか、うん、あの、なんていうんですか、聖人君子じゃないですけど、割とまともな人間みたいなこう、
うん、
キャラを作ってたりして、なんかそこら辺の自分にすごく自己嫌悪に陥ってた時はあったんですよね。なんか俺はこう、うん、割と裏ではこうそういうこと考えてるのに、なんかそういう人たちの前にいるとなんか聖人君子ぶってて、なんかなんかとか、あと人間って割となんかすごい極論ですけど、なんか動物の命殺してなんか割と生きながられてるくせにあのなんかでもなんかすごい綺麗事言うじゃないですか、テレビとかで、うんうん、なんかよそういうところがあったんですけど、
うんうんうん、
割とでもそれは中学校っていうそのクラスの環境で自分はそういう自分の分人がこう現れたっていうって考えれば、その人間が僕の、うんうん、なんていうんですかね、それが僕ではなくて、それは半分そのクラスの友達の責任でもあるというか、
うんうん
う
ん、
そう考えると面白いなというか、だから新しい環境行けば新しい自分に会えるっていうのは、その文人の考え方のいいところというか、自分が嫌いな人こそこの文人主義を利用すれば割となんか生きやすくなるのかなって思いました。
ああ、そうだね、なんかそういうなんか矛盾してる自分に悩ん、ああそうだね、そういう人もいるんだね。まあいるよね、まあ、矛盾してる自分が存在してるっていうことに関してはそうだよね、はいはい、ちょっとねこれ浮気の時に話そうかなと思ってたんだけど、まあ、ちょっとまあかなりそれっぽい話だから言うんだけど、はい、あの、乙武さんいるじゃん。
あ、はい、
乙武さん浮気したじゃん。
あ、なんかそれ炎上してましたね、そういえば。
そうそうそう、5人ぐらいと不倫してたんだけど、
はい、
あの、でその後になんかミッツマングローブと乙武さんがこう、あの、対談してるニュース記事あったのね。
はいはいはい、
でそれめっちゃ面白くて、で結構ね乙武さんって多分ねすごいダーティーな人なんだよね、中身的に言うと。
はい、
結構ツイッターとか見ててもなんかそういう障害者のなんかそのダジャレじゃないけど、なんていうの、ギャグみたいな、
はい、
なんか、いや手足ないからみたいな、なんかそういうのを結構やってたりもするし、
はい、
あとまあ普通に下ネタとかも多分好きな感じだし、
はい、
なんかそういう本当はダーティーな自分がいるんだけど、なんかその世間的にはその障害者ってすごく聖人君子じゃないとダメというか、なんか心は清いでしょみたいな話じゃん、
はいはいはい、
だからそれになんか周りからのそういう、そう見られるっていう概念があるから、だから自分がそれになんていうのかな、合わせてるというか、うん、本当の自分とはちょっと違う自分を出してるみたいな。でテレビとかでもそういうなんか障害者ギャグとか下ネタとか言っても全部カットされちゃうから、結局求められてるのはそういうなんかその真面目にコメントしてるところだけだから、
はいはいはい、
っていうところで結構苦しんでるのかなっていう部分があって、うん、だからそのさっきの話に戻る、最初の話に戻ると、その意外にその他者に対して文人を認めてないんだと思うんだよね。
あ、そうですね。
個人の中のそう多様性っていうのはすごくあるはずなのに、はい、いやこの人はこういう人だからこうしなくちゃいけないみたいなのを勝手にこっちでなんかこう
あの
決めつけて見てるから、はい、だからそれと反する行動をしたらめっちゃ怒るみたいな、
うん、あ、そうですね、
そうそうそうそうっていうことなのかなって気がした。
それで余計炎上したっていうのはあるのかもしれないですね。僕らがこう乙武さんはこう五体不満足とかそういうなんか本書いてもめっちゃベストセラーで障害者の方々の代表みたいな、うん、代弁者みたいな立ち位置の文人だったから、そのイメージが一気に変わって、しかもそうあってはならないとか、そういう考えがあって炎上したっていうことなんですね、きっと。
いや、そんな感じなんじゃないかなっていう気がしますね。なんかすごくつながった話だったなと思った、
は
い、この後もちょっとそういう話するんだけど、はい、個人の中のその価値観の多様性の話も出るんだけど、やっぱそういうのもきっと文人思考につながってる気がするな、
はい、そうですね、きっとそうですよね。だ全体を理解できないとか、他人の話になってくると、あいつは裏ではああいう人間だみたいな、そういうのが文人で考えるとなくなるので、すごい生きやすいなっていうふうには思いますね。なんか、うんうん、あ、この人はなんでこういうこと言ってくるんだろうって言ったら、まあこれはちょっとまあ僕らのなんか、まあ、合わなかっただけだなっていうか、その人の僕らに対するこう文人の出方がこう 出ちゃっただけだから、それは仕方ないことだなって終わらせる。その人はなんかあんまりジャッジしないで生きることはできることになるのでいいのかなっていうのと、あとはなんか文人ってステップで分けれるような気がしていて、こう書いてあったか分かんないんですけど、結構僕職場の上の先生とかですごい最初苦手な先生とかいるんですよね。でも仲良くなるとだんだんすごい好きになってくるんですけど、これなんでだろうなって違和感ずっとあったんですけど、一個分かったのが、その先生は僕に対する文人化が早いんですよ。どんどんなんか仲良くな、なんていうんですかね、こう素の自分とかを見せてきたりとか、割とそういう踏み込んでくるというか、
うん、
初対面の時の文人って誰でも一緒で、なんか初対面の2人の人が現れたら、その文人の出方って大体その人は一緒なんですよね、うん、でもそれぞれの人と過ごす時間とか環境によって、うん、なんか割とおちゃらけたことを言う自分になったりとか、割とこう理路整然と小機嫌となんかそれっぽいことを言う自分になったり変わっていくと思うんですけど、
うんうん、
どんどん分化していくと思うんですけど、それのスピード感って個性結構出るなと思って、
うんうんうん、
僕すごいゆっくりなんですよね割と、
うんうん、
最初なんかこう距離隔ててこうどっかでちょっとずつ進むみたいなタイプなので、逆に文人化が遅いので多分ちょっと愛想、うん、分愛想っていうかそう取られがちだったりとかあるんですけど、うん、そのスピードが速い人っていうのはいるなっていうのが分かって、なんかその、うん、なんでこの人すごいいい先生っていうかなのに、うん、なんかちょっと距離感感じるというか、なんか、うん、打って構えちゃうのはなんでなんだろうなっていうのが、この文人で考えると、なんか文人のスピードみたいなところで考えると、あ、この先生の、まあ、逆に言うと凄さですけど、誰にでもこういうふうにどんどん打ち解けていけるのが、うん、まあ、この先生の凄さであり、僕にとっての違和感なんだなっていうのがこう分かったりして、そこもなんか面白いなと思いました。
あの、いや、それは、まあ、あの文人で言葉を使わないとしたら、そのすぐフランクにパーソナルスペースに入ってくる先生のことが苦手だったってこと？
そうですね、そんな感じです、割と。なんか、はい、そう、うん、結構そうですね、それはあると思います。お互い探り合うあの時間が短い 僕は割と探り合うタイプだなんだなってその先生との対比では思いました。
なるほどね。だからそれはなんか今素の自分って言葉が出ちゃうから、なんかじゃあ素の自分って何なんだって話に
そうなん
なんかなりそうだけど、
素の自分って難しい、はい、
人間と、まあ、その人と自分がこういう関係になりたいという理想の多分文人があって、はい、その状態に、まあ、近づけるための、まあ、文人のなんていうかステップみたいなのが存在していて、はいはいはいはい、なかなかちょっとそれにすぐたどり着けなそうだっていうところを感じてるって感じなのかな、はい、もしかして。
そうだと思います。割と一般的な感じで言うとそんな感じです。多分懐に入るのがうまいとかそういう言葉だと思うんですけど。
なるほどね、はい、面白いです。そういうふうには考えたことないな。
つかめないんですよね、うん、なんかあこの先生 いじっていいんだみたいな、 いじることによってこの先生の良さ出るんだみたいな、うん、そのなんか最初のジャブ打ってる時間が長いのでわって来られるとちょっと返せなくなっちゃって気まずいみたいなはあるんですよね。それをなんかまあ文人で考えるとそんなもんなのかなっていうか、僕はこう社会的な文人っていうか最初のステップ長いなっていうのは思いました。
なるほど。なんか俺も実はそういう意味では悩んでて、はい、やっぱ医師年数がさ経てば経つほどさ、医者ってさいや自分が今10年目になって思うけどさ、例えば 1,2 年目の先生からしたらさ、10年目の先生ってめちゃめちゃ話しかけにくいしさ、なんかすごいこう雲の上のような存在のように感じるわけじゃん。
そうですね。
で自分もまあそのポジションに来てしまったので、はい、なんかやっぱそのいわゆる仲良くなるってめっちゃむずいんだなって思ったんだよね、うん、俺としてはまだ初期研修祈り的なものは全然自分の中にはあるから、
はい、
だから要はだから研修医と仲良くなんかいろいろ面白い話したいみたいな、うん、そういう自分がいるんだけどなんかそれがうまく出せないし、
はいはいはい、
あとね、そのまた俺の中の文人でこう舐められたくない文人もいるのね。そのコンプレックスの裏返しで、はい、なんかバカだと思われたくない文人がいるせいで、はいはいはい、とりあえず知識マウントをするみたいなね。とりあえずこいつが知らないことを限界まで言ってみるみたいなことをしちゃうから、そうすると余計さ、うわこの人やばいみたいな感じになるじゃん。そこの折り合いがね、文人同士で折り合いがついてないんだよね。
なるほど。
もっと親しみやすいキャラでいたいのに、はい、でも舐められたくないというこの、はい、2つの文人が戦っているっていう状況がいや、存在していて、ね、そうそう、だからそこだけ悩んでんだよね。
確かに何か相対する文人ですね。それは割と隙を見せたらいいみたいなのあるじゃないですか、やっぱり。
そういう
俺の人こそ、ね、こうでもガラパゴス伊藤先生全然感じなかったんですけど、僕的には確かに隙を見せてなんか、あ、この先生こういうなんかちゃんと質問するのっていうか、先生でも分かんないことあるんだってこう分かると逆に親近感湧いたりとか、
あるよね、そう、
はい、っていうのとか、割とあこの先生意外となんかおっちょこちょいだなとか、なんかすごい何でもできる先生に見えるけど、あこういう側面あるんだなとか、そういう隙を見せるっていうのと舐められたくないっていうのは多分真逆だから難しいですね。
難しいよね。でもなんか確かになんか普段あんまり好きじゃない先生も飲み会でなんかめちゃめちゃデロデロに酔っ払ってる姿見るとすごい親近感湧くとか、だからやっぱそういうことはあるよね。
うん、ありますね。
うん、
何なんだろうあの現象は。
ね。確かに。いや面白いですね。あとなんか、ね、その時間がささやなので最後らへんに入
ります。最後のまあ。文人主義的にこう愛とか、まあ、愛の話を最後に持っていくと次に行きやすいかなと思うんですけど、まあ、死とかも面白くて、例えば死ですけど、まあ、人の死っていうのはなんで悲しいのかっていう話になっていくんですけど、文人で考えるとその人との自分の中の文人が死んじゃうんですよね。その人が死んでしまうことによってもう二度と会えなくなるっていうか、こう他者との自然作用の中で自分の文人って現れてくるものなので、だからもうその人が死んでその人と会えなくなってくると、その人と会ったことによって自然と現れてくる自分っていうのに会えなくなるというか、その文人が死ぬので、だから人の死っていうのは、まあ、そういう悲しさを持ってるよねっていう、文人的な文脈で言うと そういう死の悲しさっていうのはそこなのかなっていうふうに思って、僕まだあんまりそんなに身近な人の死っていうか、あれでは仕事以外ではないのでちょっとあんまり実感湧かないんですけど、あ、そういう考え方があるのかっていうふうに思ったのと、あと、まあ、恋と愛の話もちょっとさせていただくと、まあ、恋っていうのはこの本の中では割となんか感情として捉えられてるのに対して、愛っていうのはこう継続っていうところにこうなんか重きを置いて捉えられてたんですけど、愛の話をすると割と利己的に聞こえるかもしれないんですけど、その愛っていうのはその人といる時の自分の分身がこう好きっていうのが愛なんじゃないみたいなことがあって、その人の、まあ、見た目が好きとか性格が好きとかそういうのじゃなくて、愛っていうのはこう継続なものなので、その人と一緒にいたいとか、まあ、愛って地元愛でも何でもいいんですけど、愛、地元愛、同期愛とか あると思うんですけど、で、まあ、その自分の愛する人とかもそうだと思うんですけど、そこにいることによって現れてくる自分の分身が好きっていうことが愛に一つ愛なんじゃないみたいな話があって、なんか割とすごいなんか利己的だなっていうか、その自分が好きみたいな、それが愛なのかなとも思ったんですけど、でも割と人にそうやって言われたら割と嬉しいなと自分は思って、例えばなんか恋がたきと自分がいて、こうなんか女性から なんで僕を選んでくれたのって言った時に、いや、あなたの方が魅力的だからって言われるよりかは、まあ、あなたといる自分が好きだからって言われたら、あ、結構なんかグッとくるなというか、
あ、確かに
そう入れるのってすごく幸せなことだなと思ったので、まあ、うん、そういうふうに考えると、まあ、人との関わりの中で出てくる自分っていうのはすごい唯一無二の割とものになっていくっていうふうに書かれていて、あ、なんか一つ面白いなと思いました、
うん、なるほどね、はい、なんか最近俺も愛について考えてて、ちょっと愛っていう感情はちょっと俺の中でやや欠乏している感情なので、はい、その愛って何なんだろうなって思ってて、はい、俺は結構そのキリスト教的な考え方が一つヒントになっていると思っていて、はいはいはいはい、そのキリスト教のメリットっていうかでいくつかあるんだけど、まあ、前もツイートしたことあるんだけど、最大のメリットって何かっていうと、はい、こう人から愛されるっていうことの愛されないか、人から愛されないっていう状況がなくなるんだよね、はい、キリスト教に入ると。
ああ、そのキリスト神に愛されてるから。
そう、人間は絶対に神から愛されてるってことをガチで信じるっていう宗教だから、
はい、
たとえどんな人からいろんな人から嫌われていようと、誰からも愛されていなくても自分は神から愛されてるっていう感覚があるから、
うん、
それで救われてるっていう部分があるんだよね。
なるほど。
そうそう、だからそれを、はいはいはい、だからいわゆる神様のなんていうのかな、神様の中の分身がいて、はい、それを自分のことを愛してくれてるっていうことがその人の支えになってるっていう考えなんだなって思っていて、うんうん、なんかそれにちょっと近いのかなと思った。人の分身に愛されてるっていうことが心地いいって感じるっていうのは、
はい、うんうん、なるほど。そのキリスト的な愛っていうのは無条件の愛みたいな感じなんですかね。
そうそうそう、結構ね、一神教ってやばいんだよね、だんだんちょっとあれなんだけど、やっぱ神様万能説がすごくて、俺らの感覚ではないような、うん、なんか、はい、もうとにかくもう人間がどんな愚かでも無償の愛を注ぎ続けるみたいな、
あ、
設定といったらあれだけど、一応そういうことになっていて、
は
い、
うん、
そうそうそうそう、
なるほど。まあ確かに愛とはみたいな話で言うと、そっか、うん、無償ですよね。だから見返りを求めないもの、愛っていうのもまあ愛ですよね、きっと。愛を語る上で多分大事なこととしては、
そうそう、なんかそういうニュアンスで言うと、なんか親からの愛とかの方がなんか愛っぽいなって感じがするよね、
はいはいはい、いや、そうですね、
うん、
存在自体はもう全肯定みたいなことですもんね。そうそうそう、親って何しようが、まあ、叱りはするけど、人間基本的な親はまあ人間性はこうまでは否定しないとか、存在までは否定しないのが親ですもんね。それはなんか愛だなって。そうそう、
結 結構男女関係でそのレベルになるってなかなかむずいなって思ってて、
はい、
うん、そうそうそう、まあもちろんそう発生はしてると思うんだけど、発生しないことの方が多いんじゃないかなと思っていて、
はい、いやじゃあちょっとここら辺で次の話に行く感じでいいですかね。
行ってみましょうか。はいはい、ね、いやでもすごい面白かったわ、はい、なんかちょっと全然考えたことない話だったので大変勉強になりましたありがとうございます。
ぜひ新書で薄いので結構あのしかも随筆的に書かれているのでなんかペラペラって感じなので、もしよければ皆さんも、うんうん、私とは何かっていう平野啓一郎さんの本手に取ってみてください。
はい、
はい、ということで次の話題にやっていきたいと思います。次の話題がなぜ人の不倫を許せないのか、人と書いて他人ですけど、あのということでガラパゴス伊藤先生からのトークテーマです。よろしくお願いします。
はい、じゃあまずですね、あの